根性を与えられました。聖書の箇所はルカによる福音書12章54節から59節です。ルカによる福音書12章54から。イエスはまた群衆にも言われた。あなた方は雲が西に出るのを見るとすぐににわか雨がになるという。実際その通りになる。また南風が吹いているのを見ると暑くなるという。事実そうなる。偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか。あなた方は何が正しいかをどうして自分で判断しないのか。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行く時には、途中でその人と仲直りするように努めなさい。さもないとその人はあなたを裁判官のもとに連れて行き、裁判官は監視に引き渡し、監視は牢に投げ込む。言っておくが、最後の1レプトンを返すまで決してそこから出ることはできない。お座りください。説教、今の時を見分けると題しまして、宍戸信介牧師にお願いします。
ただいまルカによる福音書12章の54節から59節までをご一緒にお聞きいたしました。で、新共同訳聖書ではこのところは2つの単元に分けられているような見出しが付けられています。それにつられてしまって、先週の週報には54節から56節というふうに予告いたしましたけれども、今日の説教を準備する中でこの2つの記事はおそらく一つながりで意味をなしているようだと気がつきましたので、今日は54節から59節までの説教をいたします。で、まずは最初に始まりの3節、54節から56節までをもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはまた群衆にも言われた。あなた方は雲が西に出るのを見るとすぐににわか雨になるという。実際その通りになる。また南風が吹いてくるいるのを見ると暑くなるという。事実そうなる。偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか。聞いていて、主イエスの厳しい言葉がけが印象に残ったという方がいらっしゃるのではないでしょうか。主イエスはこのところで偽善者よという大変激しい言葉をかけておられます。しかしちょっと聞いただけではどうして主イエスがこのように厳しい呼びかけをしておられるのか、その理由が分からずに戸惑いを覚えるということがあるかもしれません。一体なぜシエスはこのように厳しい言い方をなさるのでしょうか。偽善者よと呼びかけられている人たちは一体何をしたのでしょうか。ちょっと聞きますと、別段何も悪いことはしてないようにも思えるのです。ここでシエスから厳しい言葉をかけられている人々は、いわゆる風読みをしているだけです。すなわちパレスチナの気候や風土の中で天気がどのように移り変わるかということを 経験則に照らして予想しているだけです。例えば雲が西に見えたら雨になるから洗濯物を早めに取り込んでおこうと言ったり、南の砂漠地帯からの風が吹いてくることに気がついたら暑くなるだろう、そう予想しているだけです。取り立てて何か悪いことをやっているようには思えません。で、こういうことというのは聖書の中だけではなくて私たちも毎朝やっていることではないでしょうか。朝のテレビやラジオの天気予報を見たり聞いたりしながら、雨が予想されるのであれば傘の用意をするだとか、気温がうんと上がりそうであればエアコンのスイッチを入れておくとか、そういうことは私たちも日常的に行っていることだろうと思います。特に悪いことをしているとは思わないだろうと思います。そしてこういうことが悪くないという点ではシュエスもおおむね同意してくださると思います。でシュエスが偽善者よと厳しい言葉で呼びかけておられるのは、実は私たちが風を読んで天気を予想するような今行っていることについて非難しているのではなくて、そうではなくて私たちが行っていないこと、やろうとしないことについてその姿勢が厳しく非難されているんです。すなわちあなた方はこのように空や地の模様は見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか、そうおっしゃいます。シュエスが責めているのは空や地の模様を読んで見分けるということではなくて、でそういうことは好んで行って雨に濡れないように一生懸命になるくせに、今の時を見分けるということについてはこれをおろそかにしている。今の時を見分けようとせずにいい加減にしているということをシュエスは厳しく追求しておられるのです。どうして今の時を見分けることを知らないのか、シュエスはそう言われます。しかしそれならば今の時というのは一体どういう時なのでしょうか。時を見分けるというのはどういうことなのでしょうか。あなたたちは今の時をちっとも見極めようとしない。雨が降るとか暑くなるとか、そういう予測については天気予報が当たろうが外れようがそれに注意を向けて行動するのに、今の時については全く無頓着で心にかけようともしていない。その点をシュエスは大変厳しく指摘なさいます。しかし今の時というのはどういうふうに見極めるんでしょうか。世界中のさまざまな土地で戦争や災害のために傷つき苦しんでいる人がいるということを覚えて心を痛めるということが今の時を見極めるということでしょうか。為政者が愚かにも自分の利益ばかりを図ってこの世界の状況がだんだんギスギスしてきて世の中が危うくなってくる、でそういうことに気がつくということが時を見極めるということでしょうか。それともそういう厳しく困難な状況が今自分の身には降りかかっていないことを思って内心喜んだり感謝したりすることが今の時を見極めるということなのでしょうか。でもです、考えてみるとそういったことというのは今まさにこの世界で全てが同時に起こっていることではないでしょうか。その土地その場にいる人にとって困難と思えるような経験も私たちの世界では全てが同時に起こっているんじゃないでしょうか。 そしてさらに踏み込んで考えるならば、そんなふうにいろいろなこと、つまり悪いことも良いことも同時に起きているというのは、別に今の時代に限った話ではなくて、いつの時代も世の中というのはそんなところがあるのではないでしょうか。すると、今の時を見極めるというのはどういうことなんでしょうか。主イエスご自身は、今の時をどのような時だと考えておられたんでしょうか。で、今日の記事の少し先のところになりますが、16章の14節から17節のところで、主イエスはこんなふうにおっしゃいます。新約聖書の141ページです。16章の14節から17節を読みします。金に執着するファリサイ派の人々が、この一部始終を聞いてイエスを嘲笑った。そこでイエスは言われた。あなたたちは、人に自分の正しさを見せびらかすが、神はあなたたちの心をご存知である。人に尊ばれるものは、神には忌み嫌われるものだ。立法と預言者は、ヨハネの時までである。それ以来、神の国の福音が告げ知らされ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしている。しかし、立法の文字の一角がなくなるよりは、天地の消え失せる方が優しい。このところで主イエスは、ヨハネまでの時とそれ以降の時というのをはっきりと分けておられます。立法と預言者はヨハネの時までである、そうおっしゃいます。おそらくシエスご自身はこういう思いを持って、なぜ今の時を見極めよ、見ようとし、今の時を見ようとしないのか、そうおっしゃったに違いありません。ではヨハネまでの時とそれ以降の時というのは一体どう違うんでしょうか。この16章でシエスが非難をしたように、ファリサイ派の人たちは自分たちの行いがどんなに聖書の律法にのっとっているかを人々に見せびらかそうとします。しかしそんなふうに人々に自分の立派な行いを見せびらかして誇るというのは、律法本来の目的からすると完全に盗作した見当違いなあり方なのです。立法の行いをきちんと行うこと自体は決して間違ってはいません。むしろ立法に従う生活が実際に営まれるのであれば、それ自体は大いに願わしいことであるのです。ただし、立法の目的というのは何か？人間が立法に従う生活を生きることで、神様の御名が称えられる。そのところに立法の目的があります。でもどうして人間が立法に従うと神様の御名が賛美され、称えられることになるのか。それは、立法が本当に人間のあるべき正しいあり方を教えてくれているからです。もし本当にです、立法に従う生活を生きることができたならば、その時その人は本当に幸いなあり方をするようになるんです。そして そういう生活に導いてくださった神様に感謝して、心から神様を称えて生きるようになります。そういう本当に清らかで喜ばしいあり方を人間が生きるための道しるべとして律法はもともと与えられたんです。ところがです、そういう本来は望ましい生き方を指し示す道しるべであるはずの律法にのっとって生活しようとしますと、そこからどうしてもそれてしまうようなことというのが私たちには出てくるんです。したがって、本来の望ましい生き方を表す道しるべ、あるいは望ましい生活の設計図のような律法に照らして私たち自身の生活を測ってみると、ところどころ歪んだ箇所や正確には律法に従いきれていないというところがどうしたって出てくることになります。ファリサイ派がどこで盗作しているのか、ファリサイ派の誤っているところは主に2点あります。まずはです、本来の律法に対して自分自身の在り方が歪んでいたり正確に従えていなくても、そういうところには目をつぶってそれを直視しようとしないごまかしの中に生きてしまう、そういうところがあります。したがって主イエスはそういうファリサイ的な生き方をすることは偽善でありごまかしであると言ってうんと嫌われました。しかしファリサイ派の偽善というのはそれだけじゃないんです。十分に律法にのっとった在り方ができていないにもかかわらず、そういう自分自身の在り方を他の人間の在り方と比べてみて、いかにも自分たちの在り方の方が正しく完全であるかのように不意調し自慢してしまう、そういう傲慢なところがファリサイ派の在り方には見受けられました。で、そういうファリサイ派の傲慢な在り方を鋭く捉えて主イエスはおっしゃるんです。あなたたちは自分の正しさを見せびらかしているってそうおっしゃるんです。そしてそういう自分の正しさを見せびらかすが、神様はあなたたちの心をご存知である、そうおっしゃいます。律法を完全には行えていないくせに他の人よりはマシである、でそんなふうに自分自身の在り方については勝手に大目に見た上で、そういう在り方をしている自分は当然神様に受け入れられるべきものだと思って独りよがりな正しさを見せびらかしている。で他の人間たちはみんな律法に正しく生きられない人たちですから、そういうファリサイ派の在り方をいかにも立派なもののように考えて尊んでくれるかもしれないけれど、神様は違う。人の目に値高く見えるものが神様には忌み嫌われるものなのだ、主イエスははっきりそうおっしゃいました。そしてそういう盗作した在り方が通用するかのように思われてきたのはヨハネの時までなのだ、主イエスはそうおっしゃるんです。どうしてヨハネの名前がここに出てくるんでしょうか。それはこのヨハネ、洗礼者ヨハネと言われる人物ですが、このヨハネが当時の人々の間にはびこっていた安直なものの考え方を厳しく指摘したからです。ヨハネはファリサイ派の人にも、あるいは他のユダヤ人にもこう教えました。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。 すなわちヨハネに言わせると、自分たちは全員神様の前に罪人なのだ、でそういう大変に険しい理解をヨハネはしてたんです。パリサイ派の人たちが中途半端に自分たちの律法違反には目をつぶって、マシである、でそんなふうに安直に考えていた考え方をヨハネは一切認めませんでした。したがって律法と預言者を行えとか、行うことができているとか言って独りよがりな正しさを生きてきた時代というのはヨハネによって幕を閉じたんだ。主イエスはそうおっしゃるんです。律法と預言者はヨハネの時までである。主イエスが今この時をどうご覧になっているか、それはまさにヨハネによって人間の安直な正しさというものが批判され非難されて認められなくなっている時代が今来ている。ファリサイ派的な中途半端にごまかすことで神様の御前を生きていけるように思う偽善というのがもはや通用しない時代が今ここに来ている。自分たちはアブラハムの子孫なのだから神様多めに見てくださるだろうと嘘吹いて平気で神様抜きに生きてしまうことがもはや通用しない、そういう時が今来ているのだ。主イエスはそうおっしゃるんです。空模様に注意しながら、雨が降りそうだったらあなた方は傘の用意をするではないか、南側から砂嵐がやってきそうだと思えば家に閉じこもって対策をするではないか、それなのにどうして神様の前に本当に正直でないと斧が根元に置かれていて切り倒されそうだ、そういうふうにヨハネが警告してくれたのに、なぜあなた方は神様の事柄についてだけはそんなに無頓着なのだ。主イエスはそうおっしゃるんです。ですから54節から56節の言葉というのは、当時のファリサイ派的な偽善を戒めて非難している言葉であると同時に、実はこれは私たちに対しても語られている大変に厳しい警告の言葉なんです。あなたは自分の胸に手を置いてよく考えてみなさい。ヨハネが警告したような安易なあり方をあなた自身もしているのではないか。すなわち神様の御前で熱心に神に従うように生きて、でそのことで本当に神様は素晴らしい正しいあり方を教えてくださると心から喜んで生きるというのではなくて、本当は神様に背を向けて神様抜きの生活を平気でしていながら、しかし私は神に従うのだと言っておけば神様はきっとお目に見てくださるに違いない、でそういう手前勝手な理解をしているのではないか。主イエスは今日のところでファリサイ派の人たちにも私たちにも語りかけておられるんです。そしてもちろんそこまでで今日の話を終えるわけにはいかないんです。どうしたってその先の言葉を聞かないわけにはいかない。したがって今日の箇所というのは56節までで終えるのではなくて、その先の59節までを聞かなくてはならないというふうになります。主イエスはおっしゃいます。57節です。あなた方は何が正しいかをどうして自分で判断しないのか。空模様であったらあなたは当然のように判断し、雨が降りそうなら雨具を持参するであろう。それなのにどうしてヨハネがあんなにも親切に警告してくれたのに、神の裁きについてはそんなことが起こりっこないと一人で決めて神様の前で本当に自分は正しいあり方をしているだろうかということを自分で判断しようとしないのか。主イエスはそうお尋ねになります。間違ってはいけない。 神様は侮られるような方ではない。あなたが今ここで生きているこの人生というのは、終わりの裁きの時に向かってこの道のりを歩んでいるんだ。主イエスはそうおっしゃるんです。あなたは今まさに神様の御前に訴えられるものとして人生を生きている。あなたの罪を指摘し、あなたの人生の生き方が正しくないと訴えようとするものが、あなたと連れ立って道を進んでいる。もしあなたが今のまま神様の裁きについて甘く考えて道を進むならば、それは大変深刻な結果をもたらすに違いない。あなたは厳しく裁かれて牢につながれてしまうことになる。主イエスはそう警告なさるんです。で、実は今日の言葉というのは、主イエスが群衆に向かっても語られたという言葉で始まっています。これまでは弟子たちに向かって教えておられたのですが、ここでは群衆にもお語りになっている。群衆にもというんですから、決してこれは群衆を非難するために群衆だけに言ってるんじゃなくて、弟子たちにも群衆にも言っている言葉です。しかしどうしてこういう言い方になるのか。それはここに述べられている警告というのが、弟子にも群衆にも全ての人に当てはまることだからなんです。私たちがおよそ命を与えられて地上を生きているならば、私たちは最後には誰であれ、イエス様のことを信じていても信じていないとしても、神様のことを知っていても知らないとしても、最後には自分がどういう人生を生きたかということが最終的に問題になる時が来る。で、今日の箇所では神様の裁きについて、安易に考えることについて、はっきりとした警告が主から語りかけられています。ですが、こんなふうに警告されても私たちとしては困ってしまうのではないでしょうか。主イエスだけではなくて、その前に洗礼者ヨハネも警告してくれたように、私たちには神様との関わり方、あるいは神様の御前に命を与えられたものとして生きていく責任という点では、ついいい加減になってしまうというところが確かにあるんです。ヨハネはそんな私たちの中途半端なあり方が神様の御前には決して通用しないのだと教えてくれました。しかし、こういうヨハネの言葉を聞いて、実際のところ私たちはどうしたらいいんでしょうか。聖書の言葉に耳を澄まして、神様の御心にかなうことは何だろうかと深く考えて、それに従って生活するのがいいんでしょうか。しかし、たとえ私たちがそれをどんなに真剣に、また慎重に行ったところで、やはり私たちもファリサイ派のような中途半端さをどうしたって抱えざるを得ないようなところはあるんじゃないでしょうか。主イエスご自身はなぜ今日のような警告を弟子たちや群衆に向かってお語りになったんでしょうか。それは、実は主イエスがこれから進んでいかれる十字架への道行きがどうして起こるのかということを教えておられるんじゃないでしょうか。すなわち、私たちは自分自身のありようを考えるならば、まさにヨハネが警告した通り、斧が木の根元に置かれている。そしてあなた方が本当に正しいあり方ができないならば、その斧によって木が切り倒されるように、あなた方は滅ぼされるぞ。 たとえ私たちが滅ぼされたとしても、神様に対して文句を言うことができないような、本来のあり方から盗作した生き方をするようなところが、私たちにはあるんです。しかし、そんなふうに私たちが最終的に受けなくてはならない罪の報いと滅びを、主イエスが代わってご自身の身の上に引き受けてくださり、十字架にかけられて死んでくださるということが起こったんです。主イエスが今エルサレムに向かっていって十字架におかかりになる、その歩みがまさにそういう人間の罪を清算するためのものなのだということを、この日主イエスは全ての人に向かって語ってくださったんじゃないでしょうか。そして弟子たちだけではなくて、すべての人に、群衆にもこれを語っておられるということは、実は主イエスの十字架による罪の許しに預かることができないような人は誰一人いないということではないでしょうか。主イエスに熱心に従おうとする人たちだけが罪の許しに預かるのではないのです。これまでどんなに主イエスに背を向け、神様抜きで生きてしまった人でも、それでも主イエスの十字架による許しの御業は、確かにその人のためにも行われるんです。十字架というのは、私たちがそれを強く思えば事実であり、忘れたり無視をすれば消えてなくなるようなおとぎ話ではありません。たとえ私たちが無視しても、忘れていても、十字架はゴルゴタの丘に確かに建てられて、主イエスがそこに挙げられ苦しんでお亡くなりになったという歴史上の事実は消えてなくなることないんです。そして事実として、その主イエスの十字架の苦しみと死によって私たちの罪はあの十字架の上で清算されているんです。問題なのは、その主による罪の許しとは別にです、私たちが自分好みのいい加減な許しの気分の中に生きてしまうということが良くないことなんです。私たちが自分勝手に神様を多めに見てくださるだとか、自分の罪は大したことないだとか、そんなふうに考えて生きてしまうときには、そこに本当の許しはありません。それは中途半端に私たちが自分のことを甘く考えてごまかした上で自分は大丈夫だと言ってるに過ぎないからです。本当に私たちの罪を清算するために主イエス・キリストが十字架に向かって歩んでくださったんです。ですから私たちは確かに主イエス・キリストの十字架に取りなされて今罪の許しのもとに生かされているのだということを知らなくてはなりません。最後の一レプトンに至るまで、主イエスは完全に私たちの身の代金を支払ってくださって、私たちを罪の奴隷の牢屋から助け出して主イエスのものとして生きるように新しい命を与えてくださっているんです。私たちは地上を生きることを許されている、この自分たちに与えられている時間の限り、与えられているすべてを捧げて、この主イエスの救いに感謝をし、主に仕えるしもべとしての生活をここから歩んでいく、そのような幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは毎日毎日、今日の気温は何度まで上がるか、今日は晴れるか雨が降るか、そのことは大変に気にして生活をしますが、今自分があなたの前に どのように罪を犯し、またあなたの御心にかなわないあり方をして歩んでいるかということには本当に無頓着であることを思わされます。主イエスの言葉から改めて自分自身の姿を示され、本当にその通りであると残念ですけれども思わざるを得ません。しかし主イエスはまさにそのような私たちの罪の現実を見据え、あなたの御心にかなわない、しかもそれをいい加減にしてしまっている、そのような私たちの罪をご覧になって、それをすべてご自身の側に引き受けてくださり、エルサレムの十字架を目指して歩んでくださいました。主イエスは十字架の上で私たちの罪をすべて引き受けて、そして苦しまれ、あなたに打たれ、神に捨てられたものとしてお亡くなりになりました。私たちはそのことを聖書から聞かされています。まさに主があなたに打たれたのは私たちの罪のためであり、主イエスの苦しみによって私たちの罪が取りなされたというイザヤの言葉の通りに、私たちは主イエスによる許しのもとに置かれていることを信じます。どうか私たちがその主に感謝し、そして主に平らに仕えるものとして日々の生活を歩むように導いてください。私たちは本当に愚かで悟りが鈍く、主の救いを知らされていてもついそのことから心が離れ忘れてしまう時があること思います。どうぞ私たちがそのようになりませんように、聖霊によって主の許しのもとに置かれていることを繰り返し示されながら、与えられている日々の生活を感謝して生きるものとさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。